Chicken Session TBS Radio 905-954。国会政治改革特別委員会が初開催。国会では今日、自民党派閥の裏金事件を受けて設置された政治改革特別委員会が初めて開かれました。今の国会で最大の焦点となる政治資金規正法の改正に向けた議論がスタート。特別委員会では自民、公明、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の各党と衆議院会派の有志の会が意見を表明しました。後半の国会で最大のテーマとなる政治改革をめぐる与野党の論戦が本格化します。そのような中、派閥の裏金事件を受けて森山裕衆議院議員が会長を務める森山派が今日解散届を総務省に出しました。森山派近未来政治研究会は自民党内では最も少ない8人が所属する派閥で、派閥の政治資金パーティーをめぐる事件を受けて、国民から派閥と政策集団の違いが理解されにくいとし、派閥を解散する方針を今年1月決めていました。
それでは今日はですね、国会で衆議院政治改革特別委員会が行われています、はい、こちらで各党からこの政治と金の問題を受けてどういった法改正が必要なのか発言が続いています、
はい、
でこれ各議員が次々と発言するという形式になっているので、代表の方が質問して、で政府が答えるという形式ではない、なのでこうヤジがわーわー飛び交うという状況ではないという感じなんですね。憲法審査会に近いですね、ではその様子を聞いていきましょう。まずは自民党大野敬太郎衆議院議員による筆頭理事発言です。
第一に代表者の責任強化です。会計責任者に任せていた、知らなかった、お金の問題には一切関与していなかった、そういう政治家の言い逃れを今後は二度とさせない。このために政治資金改正法版のいわゆる連座制の導入が必要と考えております。まず政治家が収支報告書について会計責任者が適切に事務処理を行っていることを監督する責務を有することを明確にすべきと考えます。これが出発点です。その上でそうした監督責任を具体的に果たすために、第一に会計帳簿等の書類が保存されていること、第二に会計責任者が会計帳簿を備え、収入と及び支出の状況を記載していることを定期的に確認すべきことを政治資金規正法で明確にしてまいります。他方、会計責任者においては、収支報告書を提出する際、あらかじめ政治家に対して収支報告書や付随する提出書類が適正に作成されていることを説明する義務を課す必要があると考えております。政治家はこれらの確認、説明などを経て、会計責任者に確認書を交付し、会計責任者は収支報告書提出の際、当該確認書を合わせて提出することといたします。その上で、会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が前日の確認を怠って確認書を交付したときには、罰金刑とし、政治家の公民権を停止することといたします。さらに不記載に相当する収入は、不可計として没収するなどの措置を講じてまいりたいと思います。
自民党大野敬太郎議員による筆頭理事発言でした。自民党はこれを、いわゆる連座制というふうに言ってるんですね。連座制そのものではなくて、いわゆる連座制です。どういったことなのかというと、会計責任者が処分された場合に直ちに政治家も処分される、これが連座制、つまりもう連帯責任制ということになりますね、はい、で一方で今回いわゆるとなっているのは、ある意味なんちゃって連座制と言い換えてもいいかもしれません。議員の説明の中で出てきたのは、まず会計責任者は収支報告をする際に、その収支報告の中身を政治家に説明することが必要でしたと。でそれに対して政治家はその説明を経て確認書を出すことが必要ですよということになるわけですね。でこの確認書をこう出したっていうような時に、実際に、収支報告書の、処罰されるような内容のものに対して確認を怠って確認書を処罰していた場合は公民権停止ということになるわけです。 ところが確認を怠っておらず確認書を提出したということになった場合、さてどうなるでしょうか。つまり、会計責任者が書類を出しました、これこれこういうことになってます、確認した、 OK、 確認書類を出しました、さあこの場合どうなるのかっていうと、わからないんですね。わからないというか、まあ、穴ですね。
そうですよね、
というような仕方で、この自民案だと確認書を一回経由するっていうことをもって、より厳格に何か手続きやっているかのように見えて、実は確認っていう作業がすごく限定されているので、抜け道がいくつかあるということになってるんですね。さらに、自民党からはまた別のアイデアが出されています。これは政治改革、政治と金の改革に向けてより広く論点を問うべきだということなんですが、どんなものなのか聞いてみましょう。
民主主義とは、それぞれの政党が最終的には選挙を通じて政権を獲得しようとする競争であります。その競争は政策を通じて競われるべきで、それ以外の要素についてはイコールフィッティングを確保するべきと考えております。その意味で政治資金をめぐる改革についても、各政党の成立経緯などに由来する政党ごとの収支構造の違いや、統治構造の違いを考慮した上で、各党各派において十分に議論を進め、公平なものとしなければなりません。すなわち政党の収支全般に係る課題を解決していくためには、税金が原資である政党助成金の使途や、いわゆる政策活動費の透明性、出版、機関紙、販売事業の透明性、労働組合等の政治活動及び政治資金等の透明性、などの在り方といった点を包括的に議論すべきだと考えております。そうした包括的な議論を誠実な環境の中で、党派を超えて議論をしてまいりたいと考えております。
はい、自民党大野敬太郎議員のイコールフィッティングについての提案でした。イコールフィッティング、カタカナですね。対等な競争をするために同じ条件にしましょうという言葉、イコールフィッティングというわけですけれども、この場合のイコールフィッティングで何を言ってきたかというと、はい、例えば出版機関紙販売事業の透明性とか、労働組合などの政治活動とか、そうした透明性のあり方も議論しなくてはいけない。なぜなら、政党によって収支構造というのは違うので、それぞれ対等するために、そうした組合とか出版事業については透明化が必要なんじゃないのって提案したんですね。で、これ今回の裏金問題と関係ないんですけど、なぜここでイコールフィッティングって言ってきたかというと、はい、自民党は今後、もしかしたらパーティーができなくなるかもしれない。いや、自民党案がパーティーしなくなりますってなってないんですよ。個人献金、団体献金も完全規制はされてないんです。でも、他の政党の案が通ったことによって、自分たちが割を食うと、自分たちの体力がそがれる。じゃあ、ということで、共産党さん、赤旗の問題、それから立憲さん、組合の問題ということで、他の政党もなんかパワーを弱めたいっていう、そうした意欲が見えてるんですね。で、それをイコールフィッティングというふうに言ってるということになっていて、まあ、ある種の焼け太りというか、死ぬはもろともというか、どういった方向で解釈すればいいのか分かりませんけど、なんか他の党もちょっといろんな手かせ足かせよろしくねみたいな、そんなアイデアが出てきて、これに対して野党からも疑問の声が上がってきて、何これっていうふうになってましたね。では立憲民主党、笠浩文衆議院議員による立憲民主党の意見表明です。
自民党の派閥が組織ぐるみで違法な行為をしていましたが、結局秘書や会計責任者に責任を押し付けて、政治家が罪を逃れることが繰り返されています。秘書や会計責任者だけでなく、政治家本人に対して責任を問うことができる仕組みを強化しなければなりません。そこで国会議員本人にも一定の責任があることを明確にするため、代表者にも収支報告書の記載提出義務を負わせて共同責任とするようにして、収支報告書の不記載や虚偽記入等に故意重過失がある場合は、代表者も処罰することにします。すべての国会議員関係政治団体、政党及び政策集団、派閥の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務付けます。総務省、都道府県選挙管理委員会に対し、政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務付けるとともに、総務省において国会議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧できるようにします。国民のための政策を実行するためには、特定の企業団体によって政治政策決定が歪められることのないようにすべきであり、企業団体献金を禁止します。
憲民主党劉浩文議員による意見表明でした、
はい、
野党は与党などを比べると高めの球を投げておりまして、企業団体献金禁止、パーティー禁止、いろんなルールを新たに設けましょうということになっています。でとりわけ重要だと思うのはネットに対する対応で、立憲民主党のこのアイデアというのはいくつかの点できめ細かくなっているなというふうに評価できるものだと思います、
はい、
というのはまず検索可能な仕方でデジタル化 したものをオンラインで提出、これがまず1点で、それからそれらが各自治体ごと の選挙管理委員会などでデータベース化されるわけだけども、各自治体ごとにデータベースがバラバラにあると検索大変じゃないですか、はいはい、そこで総務省において、公職の候補者ごとに一元的に閲覧できるようにしましょうと。だからどの自治体出身の議員であったとしても、どの自治体出身の政治団体あるいは、事務所などであったとしても、一つのサイトなどで一元的に検索をできる、チェックできるように、国民にチェックできる体制を作りましょうという、うん、そうした提案ですね。自民党案と立憲民主党案でここで、いろんな論点の差も見えてきますが、では、日本維新の会浦野康人衆議院議員の意見表明も聞きましょう。
まず透明化すべきは政策活動費ではないでしょうか。政策活動費は使途が全く追えないため、今般の裏金問題では言い訳として利用する議員が何名も現れています。そもそも選挙資金など不適切に活用されているとの疑惑が絶えない政策活動費は、これを機に改めるべきではないでしょうか。具体的には政党から候補者個人の政治活動に寄付ができるという例外的な規定は削除し、また経費の支出を渡し切りで行うことを禁ずることで透明性を向上させるべきです。透明化は政策活動費のみならず政治資金全体の課題でもあります。そのための手段として国会議員関係政治団体以外の政治団体で支出公開の範囲を拡充することや、オンラインでの政治資金収支報告提出の実現に向けて取り組まなければなりません。
日本維新の会浦野康人衆議院議員の意見表明でした。こちらでもやはり政策活動費、これが使途が追えない構造になっていること、これが非常に問題だということで、根本的な見直しを求めるということになっていました。そしてさらに連座性を求める発言や、旧文通費、自民党が前向きでないがゆえに、改善が進まないような問題などについても進めていこうと、かねてから訴えていた論点をこのタイミングでということを日本維新の会は訴えています。続いて日本共産党塩川哲也衆議院議員の意見表明です。
長期に政権を握り、数の力で強権的な政治を進めてきた安倍派を支えていたのが巨額の裏金だったことは許しがたいことです。この前代未聞の金券不買事件に国民の批判と怒りが沸騰したのは当然です。ところが自民党は未だに自ら真相を解明することができず、この間衆参の政治倫理審査会に出席した派閥幹部たちは、誰がいつからどれだけの裏金を作ったのか、裏金を何に使ったのか、肝心な点は何も明らかにしませんでした。にもかかわらず自民党は極めて甘い党内処分と派閥解消で幕引きしようとしています。真相解明に蓋をすることは断じて許されません。国会の責任でキーパーソンの森元総理をはじめ、関与した政治家の証人喚問を行い、その全容を徹底解明し、その責任を政治責任を明らかにしなければなりません。
日本共産党塩川哲也議員の意見表明です。そもそも自民党の事実解明が不十分、そうした中で穴を埋めると言っても、どこに穴があるのか分かってない中で埋めることできないでしょうという、そうした指摘ですね。でさらに共産党は政策活動費の禁止、それから、政治資金の透明化、こうしたことを訴えており、また政党助成金などについても見直すべきだということをかねてから訴えていますが、この段においてもそうしたような主張を行っていると。なので野党の案などを聞き比べてみても、やはり一定して共通しているところはありますよね。しっかり透明化するということ、はい、献金などについて企業団体献金などは実質的な禁止というものを確かにしていこうということ、一方で与党から出てきたなんかこうイコールフィッティングとか、あるいはその事実上のとか、いわゆる連座性というものがどうしても小さくなろうとしているという、その対比が見えてくるんですが、この対比でそのまま終わるわけではないので、どの案に固まっていくのか、そこを見ていきたいと思います。TBS Radio、荻上チキセッション。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。